私どもが今礼拝で読み続けておりますマルコによる福音書は第11章以降、受難週と呼ばれる1週間の出来事を伝えます。主が地上で過ごされた最後の1週間、十字架と復活に至る最後の一日を、すでに私どもはこの礼拝で2月から読み始めて、でこれをおそらく今年中に読み終えるか読み終えないかというような長い時間をかけてこの1週間のことを学び続けるのです。それだけの重みを持つ1週間であると信じてのことであります。で神の御子イエス・キリストは一体何のためにこの地上に来られたのでしょうか。そのことをこの受難週という1週間は凝縮して伝えていると思います。主が地上で過ごされた最後の1週間、主は都エルサレムという場所でその時間を過ごされました。でそこで結局主が何をなさったかというと、一つにはもちろん十字架につけられるためだと、そして復活されるためだと、まず常識的にはそういうことができるだろうと思います。けれどももう一つこういう言い方をすることもできると思います。主がエルサレムにおいでになった最後の目的、一番大事な目的は神殿を清めるためであったと、そのことを実は私どもはこの福音書から印象深く教えられるのです。でマルコによる福音書第11章から受難週が始まると申しましたが、その11章の15節以下に宮清めと呼ばれる出来事が伝えられます。受難週の日曜日、主イエスは小さな老婆の子に乗ってエルサレムにお入りになった。その翌朝、自分がこの都に来た第一の目的はこれだと言わんばかりに神殿に乗り込んで、そこで商売をしていた人たちをみんな追い出してしまわれたというのです。神の家、祈りの家を強盗の巣にするなと、これ以上考えることができないほどきつい言葉でその神殿の営みのすべてを全否定されたのであります。しかもそこで主イエスは決して神殿なんかいらないんだと、そういうことを言われたのではありません。祈りの家を強盗の巣にするなと、この祈りの家を本当に祈りの家にするためなら私はどんなことでもすると、そう言われた主イエスが、今度は今日読んだ直前のところの段落になりますが、神殿にもう出た一人のやもめに目を留めておられます。神殿の献金箱に一番小さな小銭2枚を入れた貧しいやもめの礼拝の姿に痛く感銘を受けになって、あのやもめをよく見なさいと、あれが本当の礼拝の姿なんだと、自分の生活費のすべて、自分の命を丸ごと神の手に投げ入れるように礼拝をしたその貧しいやもめに、なぜ主イエスが激しく感動なさったかというと、まさしくここに神の家、祈りの家の本領が輝いているとお感じになったからだろうと思いますし、しかしそれは逆に言えば神殿の神殿たる輝きをたった一人のやもめの姿にしか見出すことができなかったということでもあったのです。 宮清めをなさった主イエスはたった一人真実の礼拝者、真実の祈りの人を見出すことができました。しかし一人しか見つからなかったんであります。この主イエスの深い喜びと、しかしまたこの主イエスの深い失望をよく知らなければならないと思うのです。今も主イエスはこの鎌倉行きの下教会を見つめておられると思います。神の家、祈りの家である鎌倉行きの下教会を主が見つめながら、そこに主イエスの深い喜びが生まれるとしたら、あるいは主イエスの深い失望が生まれるとしたら、それならば一体どうしたらよいのでしょうか。でマルコによる福音書を読み進めてまいりまして、今日から第13章に入ります。そこでも問題になるのはまず神殿のことであります。主イエスの弟子の一人が神殿の建物を指さして言いました。先生ご覧ください、なんと見事な石、なんと立派な建物でしょう。エルサレムの神殿というのは実は大変長い歴史を持ち、これまでに随分と大変な紆余曲折があったわけですが、その当時のエルサレムの神殿というのは後にも先にも例を見ないほど豪華な姿を見せていたそうです。その豪華な神殿の改築工事を先導したのはヘロデ大王と呼ばれる人です。クリスマスの劇でもおなじみのあの幼子イエスを殺そうとしたヘロデ大王が、なぜそういうことをしたかというと、実はこのヘロデという一家は純粋なユダヤ人ではないんです。けれどもその純粋なユダヤ人ではないヘロデ一家がユダヤの国を支配するというときに、どうしてもその支持率を守るために苦労しなければなりませんでした。それであるとき、自分の威厳を見せつけるために、また自分の人気を高めるためにということでしょう、神殿の大改築工事を始めました。何十年もかけて、ヘロデ大王がついに死んでしまったからもなお何十年と工事が続き、で主イエス、また弟子たちがこのエルサレムにおいでになった時にもまだ工事中であったというのですが、すでにその豪華な姿は弟子たちの心を圧倒するに足りました。もしかしたらガリラの田舎者であった弟子たちは生まれて初めてその新しい神殿を目にしたのかもしれません。先生見てくださいよ、俺たちあんなの初めて見ましたよ、いやーエルサレムに来て本当によかった。 ところが主イエスは言われました。あの大きな建物に見とれているのか、ここに積み上がった石は一つ残らず崩れ落ちる。で実はこの主イエスの予言は割と、すぐに実現することになりました。まあ、すぐといってもこれからそれから40年後ということになりますが、エルサレムの神殿がまあろうことかようやく完成したその翌年に、ローマ帝国の軍隊によって跡形もなく破壊されるということが起こります。そんな先のことを予見された主イエスはさすが素晴らしいというところかもしれませんが、実は主イエスの目には神殿は内的にはすでに崩壊しておりました。祈りの家を強盗の巣にするなと言わなければならないほど土台から腐っていたんです。それでここでも主イエスは言われるのです。あなた方はこの建物に見とれているのか、 で、実を言うとこの文章は必ずしも疑問文に翻訳する必要はないようです。あなたはこの建物に見とれていると、あなたにはこの建物しか見えていないんだねと訳すこともできるかもしれません。けれども主イエスの目には全く違うものが見えておりました。何を見ておられたんでしょうか。しかしそこで問題はやっぱり私どもなんであります。今も主イエスはこの鎌倉行きの下教会を見つめておられると思います。そしてもしかしたら私どもが見ている鎌倉行きの下教会と主イエスがご覧になっている鎌倉行きの下教会とでは随分違うかもしれません。しかし違うとしたら何がどう違うのでしょうか。今日礼拝の時間を少し変更して午後1時終了を目指してこの礼拝の後に教会総会を行います。これまでの歩みを振り返り、またこれからの教会の歩みについても新しい望みを与えていただきたいと私は割と真剣に祈ってこの総会に備えてきたつもりです。で、そのような時にマルコによる福音書を読み続けてこの第13章の最初の部分を読ませていただいたということは、これは神の御心でしょうと軽々しく口にすることすらできないほどの恐れを覚えます。あの弟子たちは神殿の目に見える素晴らしさに心奪われ、けれども正面にはその神殿はすでに滅びておりました。そうであるならば今私どももこの鎌倉行きの下教会の目に見える見事さに目を奪われてはいけないし、しかしまたあるいはこの鎌倉行きの下教会の目に見える貧しさに心奪われてもいけないと思うのです。で、ここで主イエスはこのエルサレムの立派な神殿は必ず滅びると言われました。もう滅びているとさえ言われたのだと思います。で、けれどもそれは形あるものは必ず滅びるんだと諸行無常栄光盛衰の断りを教えられたのではないのです。この第13章をなお読み進めていきますと31節にこのような主イエスの言葉が出てきます。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。天地は滅びると事実滅びるんだと、しかし私の言葉は決して滅びない。あんな立派な神殿が滅びるなんて嘘でしょというような次元の話じゃないんであります。地上世界そのものが滅びると、不思議なのはそれどころじゃない。そこに神がおられると我々が考えている天もまた滅びると言われるのです。ところが地が滅びてもそれどころか天が滅びてもただ一つ絶対に滅びないものがある。それは私の言葉、主イエスキリストの言葉は決して滅びない。その滅びることのない主の言葉によってこの教会は立ちます。それ以外に教会が寄りかかるべきものはないんであります。その尊さに今気づいていなければならないと思うのです。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。 私ども鎌倉雪の下教会の存在の根拠は、ただこの主の言葉にあります。それ以外のものに寄りかかってはならないし、もし寄りかかったらその途端に教会は滅びるんです。かつて跡形もなく滅びたエルサレムの神殿というのは、その象徴的な姿だと言わなければなりません。もう16年も昔の話になりますが、私はまだ信州松本の教会の牧師でした。で、夏休みをいただいて以前から関心を持っていた鎌倉雪の下教会の礼拝に出席させていただいたことがありました。まあ、T シャツだったかポロシャツだったか、いかにも夏休みな格好で申し訳なかったんですが、しかも時間を間違えて礼拝に遅刻するという体たらくで、しかしまさしくあの時の弟子たちのように、うわ、なんと立派な教会、なんと見事な教会堂と。で、その礼拝の後、教会全体懇談会と称して、全くの突然のことでしたが、主任牧師夫妻の辞任の説明が40分間にわたって行われました。その当時の私にとっては全くの人事であったはずですが、初めから終わりまで涙が止まらなくて大変に困りました。しかし教会の人たちにとっては困るどころの騒ぎではなかったでしょう。ほとんどこの頑丈な教会堂が丸ごと崩れていくような衝撃を持って、その辞任の説明を聞いたという人たちがきっとまだここにもたくさんいらっしゃるだろうと思います。で、けれども一方で私はこの東野牧師の言葉を聞きながら、すでに深く慰められておりました。こういう趣旨のことを言われました。今こそ神の言葉を聞こうと、今この時にこそ聞くべき言葉があるはずだと、そして今こそ力を合わせて伝道しようと、この鎌倉雪の下教会が本気を出したら驚くべき証ができるはずだと。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。16年前に聞いたあの東野牧師の訴えの背後にあったのも、この主イエス・キリストの約束であったのだと、今更ながらそう思うのです。この教会の土台は滅びることのない主の言葉であって、だからこそ伝道しようと、神の福音の言葉を伝えようというのは決して教会の保身の言葉ではないんであります。一生懸命伝道すれば大丈夫だよと、有力な牧師がいなくなってもまだしばらくは教会の勢力を保つことができるかもしれないから、今のうちに一生懸命伝道しようなんていう、そんな下品な話を東野牧師がされるはずがないんであります。天地が滅びても何が滅びても牧師がいなくなったって、教会堂が崩れたって、私の言葉は滅びない、主イエス・キリストの言葉は決して滅びない。だからこそ教会は主の言葉のために生きるのです。そこに誠の神殿が立つんであります。ところで、ここで一つ分かりにくいことは、その後続いていく弟子たちと主イエスとの対話であります。思いがけない方向に進んでいきます。というよりもほとんど会話が噛み合っていないのではないかという印象さえ受けます。神殿が壊れるという主イエスの発言を受けて弟子たちは大変に動揺いたしまして、それでこっそり主イエスに質問をするんです。 弟子たちのうちの特に代表格と目される4人が4節で密かに尋ねるのです。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またそれがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。もし神殿が崩れるなんていうようなことが起こったら、それはほとんど世界の終わりではないかと思ったのかもしれません。それで弟子たちが質問したのは、神殿が崩れるのはいつですかと。それからもう一つ、そんな恐ろしいことが起こるときにはどういう印があるのか、どういう前触れがあるのかと弟子たちが聞いたのはその2点であったはずですが、ところが主イエスはその弟子たちの質問には直接には全くお答えになりません。この主イエスのお言葉は第13章の終わりまで続くのですが、ついにその後一度も神殿の死の字も出てきません。まして神殿が破壊されるのはいつかなどということは一つも話題にされません。それは主イエスの神殿というものに対する徹底的な無関心を表すと思います。そんなことはどうだっていいじゃないかと、神殿が崩れるなら崩れればいいというか、実はとっくに崩れ去ってるではないかと。その上でしかし主が言われるのは、人に惑わされないように気をつけなさいと、このことであります。人に惑わされないように気をつけなさい。主イエスが一番真剣に心配してくださったことはこのことだったのです。人に惑わされないように、弟子たちが、そしてまた今を生きる私どもの教会が、人に惑わされないように。それで続けて言われるのです。私の名を語る偽キリストがたくさん現れる、戦争の噂が聞こえる、地震も起こる、飢饉も起こる、しかしこれらは生みの苦しみの始まりに過ぎないと、そう書いてあります。一体主イエスはここで何を言おうとしておられるのでしょうか。ちょっと話が横道にそれるようですが、私どもの聖書には込み出しというものがついています。でこの段落には終末の印という込み出しがついています。でこれは正直に申しまして、誤解しか招かない込み出しだと思います。つまりこういう込み出しに従ってこの聖書の箇所を読んで、戦争が起こる、地震や飢饉が起こる、しかもその混乱に乗じて偽キリストがあることないことを言い始める、そうすると、ああそうか、こういうことが起こり始めたら終末が近いんだなということになりそうですが、主イエスが言われたのはまるで正反対で、戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない、それは必ず起こるがまだ世の終わりではないと。どんなに恐ろしいことが起こっても、それが世界の終わりなどとは思うなと、そう言われたのです。そういう意味で人に惑わされるなと、そう言われたんであります。人に惑わされないように気をつけなさい。なぜ私どもは人に惑わされるんでしょうか。人の技に目を奪われるからでしょう。教会だって簡単に人の技に目を奪われるんです。人の技を積み重ねて、大きな石、小さな石をかき集め、一生懸命積み重ねて、いやー素晴らしい神殿ができた、これで安心だと言ってみたり、その素晴らしさが崩れたらもうダメだと絶望したり、そういう教会であってはならないと思うのです。人に惑わされる教会総会であってはならないと思うのです。 惑わされないように気をつけなさいと。一つ興味深いのは、これは直訳すると惑わされないようによく見なさいと、ぼんやり見るんじゃない、よく見なさいという言葉が使われています。でそしてそれは2節に出てくる、あなた方はこの大きな神殿に見とれているのかと。この見とれているという言葉と原文では同じ言葉です。こんなものに見とれている場合か、人に惑わされないように見るべきものを見なさいと。何を見るんでしょうか。天は滅びるが、地も滅びるが、私の言葉は滅びないんだ。そのことに目を注ぐとき、私どもは世に起こるさまざまな出来事についてもまたその見方が変わってくるだろうと思います。戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけないと書いてあります。この噂って一体何だろうなと、ちょっと細かいことが私は気になったんですが、日本語で噂と言いますとなんだか頼りない印象を持ちます。しかし考えてみれば、テレビも新聞もネットもない時代のことですから、この戦争の噂というのは我々に置き換えて訳し直すなら、戦争のニュースを見聞きしても慌ててはいけないという意味でしかありません。それにしても、それは必ず起こるが、とつまり戦争というのは必ず起こるんだという、この主イエスのものの言い方はちょっとしたつまずきになるかもしれません。ましてそんなことで慌てるななんて言われると、いや冗談じゃないと。しかしここで主イエスは、戦争なんてそんなことぐらいでおたおたするなと言われたわけではありません。戦争というものがどんなに悲しいことか、どんなに恐ろしいことか、どんなに人間を狂わせることか、主イエスはもちろんよくご存知であったに違いありません。その上で主イエスは、しかし戦争は必ず起こるんだと言われるのです。そして事実、人間がどんなに努力しても戦争がなくなったことは歴史上一度もありません。人間は罪人だからです。しかもその人間の罪を知る主イエスは、戦争だけじゃ済まないよと言われるのです。もっと恐ろしいことが起こる。国は民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。けれども慌ててはいけないのはなぜかというと、これは生みの苦しみの始まりに過ぎないと言われるのです。これらはさらに大きな苦しみの始まりにしか過ぎないんだ。この世界が経験しなければならないもっと大きな危機がある、もっと深刻な最後の危機がある、それが9節以下であります。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たされて証しをすることになる。あなた方のことについて本当の危機が訪れるんだと、そう言われるのです。そのあなた方というのは言うまでもなく、御言葉を委ねられたキリストの教会のことです。最後の13節には、また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれるとまで言われます。しかしこれは思いがけない話であると思います。戦争よりも、地震よりも、飢饉よりも、もっと恐ろしい最後の大きな苦しみというのは、それは教会が世に憎まれることだと 主イエスが一番真剣に心配してくださったのはこのことだというのは、なんだか読み方によっては随分傲慢な印象を与えるかもしれません。なんだ教会ってそんなに偉いのかよと。しかしそういう読み方しかできないのは、それはまだ本当に主の名によって憎まれるその厳しさを知らない人の感想でしかないと思います。主イエスご自身が実はすでに世の憎しみを一身に受けて十字架につけられたんです。そのように神を憎み、主イエスキリストを憎み、その言葉を憎むような世界に教会は生きているのです。神の御子を憎むような世界だからこそ戦争のようなものが起こるんでしょう。そういう世界全体に向かって、しかし教会は一つの務めを主イエスからお預かりしています。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないんだ。そしてこのお方の言葉を聞かなかったら、あなた方には滅びしか残っていないじゃないかと、そのことを教会は忍耐強く語り続けるのです。実節にこうしてまず福音がすべての民族に述べ伝えられねばならないと書いてあります。これも大変に強い表現だと思います。福音はすべての人に述べ伝えられねばならない。このねばならないというのは神ご自身の強い決断を意味します。他の誰の決断でもないのです。神がそうお決めになったから福音がすべての民に述べ伝えられなければならないのです。神殿が崩れようが戦争が起ころうが地震が起ころうが、それどころか天地が滅びる日がいつか来るとしても、私の言葉は決して滅びない。主イエスがもたらしてくださった喜びの知らせは何があったってびくともしない。教会はその言葉のために生きています。その教会を励ます主イエスキリストの言葉であります。11節、連れて行かれ引き渡されたとき何を言おうか心配してはならない。その時にはあなた方に示されることを話せばよい。話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。聖霊が語ってくださるならば教会が語らないわけにはいきません。そして事実この教会はそのように生き続けてまいりました。天地が滅びてもエルサレムの神殿が崩れても何が起こっても主イエスキリストの救いに何ら揺らぐところは一つもないのですから、今聖霊に助けられて立つべきところに立ち語るべき言葉を語り続けたいと思います。そのために今新しく教会の祈りを一つに集めたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、すぐに人に惑わされてしまう私どもをどうか憐れんでください。私どもはエルサレムの神殿などにはもちろん興味はありませんが、この世の大きなもの、力あるもの、美しいもの、豊かなものに心を奪われ、自分の大きさを誇り、またあるいは自分の小ささを嘆きたくなる誘惑に、私どもの教会も本当に弱いと思います。天地は滅びますが決して滅びることのない御言葉を教会はお預かりしています。あなたの救いの喜びに仕えるために この鎌倉雪の下教会もここに生かされていることを心に刻み直す教会総会とさせてください。たとえ世に憎まれることがあったとしても最後まで耐えることができますように、立つべきところにとどまり続けることができますように、あなたのしもべらをあなたの聖霊によって励ましてください。教会の頭、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。